今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーのあだちです。
はい、同じくあきです。
はい、先日のオンラインセミナー、
はい
ね、70名も超えました。皆さん、
いやすごい参加者の数でしたね。
ねえ、で、うん、パワーアップセミナーなんで、
はい、
辞退される人もいるんじゃないかなと。
そうだからね、うん、少ないんじゃないかなと思ったんですよ、参加者の。
そうね、ちょっとね、
ちょっと尻込みしちゃってね、
まあマラソンみたいなことやるんでね。
そうそうそう、うん、
でもね、
心がどっこいね、
びっくりしたね、うんうん、それでもうほぼ完走と。
そうなんですよ、ほぼ全員完走という形でね、
ね、
無事に決められて、
はい、
本当に良かったです。
ねえねえ、もう早速皆さんその、老朽活性化されて、
うん、
ね、もうその後の共鳴瞑想で、
はい
はい、私ダブル老朽って最近やるじゃないですか。
うんうん、はい、
あの時にね、その沖縄でよく体験したあのスコール、
うーん、雨のね、
そう、あれがね、もう木のスコールが降ってきたような感じで、
うん、木のシャワーですね、
もうね、それはもうすごかった、うん、で、もう普通だったらこう気持ちよくなるんですけど、
うんうん、
もう幸福ホルモンみたいな、
うんうん
う
ん、
もうねそれ超えてしまった感じ、
はい、
もう雷にこう打たれたようなエネルギーっていうかな。
すごいですね。
でね、この、まあ、老朽が活性化されたのはみんな間違いないんですけど。
間違いないです。
うん、これね、やっぱり日々使うっていうこと大事なんですよ。
そうですね。使ってこそなんぼですよね。
そう、道具だと思ってもらって、
うん、
うん、使えば使うほどその、使い慣れてきて、うん、このまたそのさらにパワーアップしていくっていうかな。
そうそうそう、使わないと、うん、ね、せっかくのね宝も宝の持ち腐れになるし、
そうなの、
使えば使うほどこの宝のが光り輝くっていう感じですよね。
そうやね、だからまあたった一日にして、まあ、ヒーラー集団になったわけですけども、
そうそうそう、驚きのね、
そう
本当にびっくり。
そうなんですよ、でね、うん、僕らはむちゃくちゃ感じるわけですよ。
うん、もうすごいですよね、
うん、まあまあ言うたら何年、まあ何十年という前から木とかやってるんで、
はい、
うん、その感じる方も感じるし出す方も出るんだけど、
うん、
皆さんもね、やればやるほどそうなっていくんで、
はい、
うん、まあ共鳴瞑想、あと100トンですね。
100トン。これがね、またすごいです。
はい、
もうね、私もあの後100トンやったらね、
うん、
本当100円にね、指を乗せるだけで、ものすごいんですよ。もう熱くて熱くて。
来るよね、あの100トンってね。
くるくるくる、
うん、たった1分でいいんで、
はい、
毎日あれをちょこちょこやっていく。
うんうん。
うん、そうするとね、この自我の活動も弱まって、もう足立が一切もういつも言ってるその次元の世界というか、
はい、
リアルな感覚、
うん
うん、っていうのは一体何なのかっていうのは見えてくるんでね、
うん、
はい、まあ手当て療法ももちろんできますよ、
うん
うん、で、アキさんほらそもそも沖縄でヒーラー、まあヒーリングショップっていうかヒーリングサロンか、
ヒーリングサロン
ね、やってらっしゃったので、
うん、
まあ今回のこのパワーアップセミナーを、まあ、一つの流れとして、
はい。
はい。まあ、ヒーリングのコーナーもですね、月1回のサークルアップで。
そうですね。
はい。はい、秋のハンドヒーリングのコーナーっていうね、はい、今月末からやっていただけるという話になりましてね。
そうですね。なんかこう、うん、ね、瞑想にもすごい、効果発揮して活用できますし、この、
はい、
セルフヒーリングでね、心身のケアにも ね、
う
ん、ね、ぜひ皆さんね、ご活用いただけたらなという感じで、
はい、
はい、やっていきたいですね。
とことんね、はい、使えるもん全部使って、
そうそうそう、使い倒して、
はい、はい、もちろん、目的は自己超越ですので、
そうですそうです。
はい、本当の自分は一体誰なのかと、ぜひ思い出していただきたいと思います。
はい、
はい、それと、まだ当日参加できてないとか、ちょっと参加ね、したけど、ちょっと調子悪くて、完走しなかったっていう方もですね、つい先日公開した動画がありますんで、
そうですね。
はい、できたらね、31日のサークルアップまでに、
そうそうそう、はい、ぜひぜひ、
はい、パワーアップしてご参加いただければなと思います。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。You know everything.
本当の話。
最近はこの連日個人セッションを、はい、やらせていただいておるんですけども、
うん、
たまにいただくのがですね、
はい、
でんぐり返ったらどんな感じになりますか、うんっていう、
うん
うん、ということなんですけど、うん、まあでんぐり返りっていうのはその自我から無我へ、
はい、
ね、視点がこうシフトすることなんですね。
そうですね、シフトチェンジですね。
ね、でこれはまあ実際に体験していただくしかない話なんですけども、
うん、
これね特別な体験でも何でもないわけですよ。
そうなんですよ、ね、意外とね、なんか普通ですよね。
うん、ただこの自我が芽生える以前ですから、
うん、
まだ体験者が存在しない時代なんですね、
うん、
まあ、人生の中でも、
はい、
うん、まあ生まれてから1年とか、
うん
うん、ですからまあ記憶には残っていないけども、普段でもこの 0. 数秒とか、
そうですね、
うん、それぐらいのもう短い一瞬なんだけども、この自我が芽生える以前のリアルっていうのを見てるんですね、
うんうん
うん、それがマイホームになるってことですよ。
そうですね、
うん、そうでね、まあ要するにこの世界を観察する中心がない。
そうね、中心が消えちゃった。
そう、
うん、で
観察している私が存在しなければ世界もないんですね。
そうですよね、そう、うん、私がいなければ世界もないですね。
そうで、なぜなら世界というのが思考の産物だからなんですよ。
うん、まさかまさかですけどね、これがね、思考の産物だったとは。
だからね、まあ言葉はすべて観念である、
はい、
まあ、言い続けてますけども、
はい、
うん、これね、心底腑に落ちてる人ってまだちょっと少ない、まだわずかなんですね、
うん、やっぱこれね、
うん、
難しいですよね。
難しいよね、
本当に腑に落ちるまではやっぱりなんとなくぼんやりした理解ですからね。
そうやね、でね、うん、ちょっと今日、大事なことなんでね、
はい、
聞いていただきたいんですけど、まあそもそもなぜ言葉は生まれてきたのか、
はい、
うん、例えば富士山、
富士山
ね、富士山というと皆さん大体同じようなイメージが浮かんでくると思うんです、日本人って。
そうですね、もう日本の代表的なね山ですからね。
そうですよね、
はい、
日本人で富士山を知らないやつなんてモグリじゃないかと思うわけですよ。
いや、いないと思いますよ。
ね、
ただだってすごい遠いね、うん、日本列島から遠いっていうか離れてる沖縄の、まあ、
知らない人
はいない、ね、ちっちゃな島にいた私ですよ、うん、
あ、沖縄でもね、
子供の頃から知ってましたから。
そうそうそう、だからどんなイメージかはそれぞれですよね、
うんうん、
ね、富士山登った人、あることがある人は富士山から見る風景かもしれないけど、
ああ、そうですね、
僕はあのなんか浮世絵っぽいね。
そうそうそう、そうですね、
うん、そう。でもね、本当に富士山が存在してるわけじゃないんですよ。
うん、
ここがはっきりしてるかどうか。
うん、そうですね、
ね、うん、何をボケたこと言ってるんだと。うん、静岡県と山梨県にまたがる。
はいはい、
あの富士山は今日もちゃんとあるぞと。
そうですね。
はい、ね。でもね、それね、観念世界なんですよ。第三者に物事を伝えるための道具だった言葉が、
はい、
いつの間にか、もう現実になってしまったと。言葉とその事実の曖昧になってしまったんですね、いつの間にか。使いすぎて。なんかそれが存在するような感じになってきたわけですよ。
そうですね。
全てがね。で、言葉というのは二元世界の道具なので、必ず分かれる。
分かれますね。
ね、それとそれではないものに分かれる。ですから、富士山と富士山ではないもの。
はい。
これだったら違和感が全くないんですね。富士山と六甲山。六甲山ってまあ神戸の山ですけど、はい、おかしくない。でも、宇宙だったらどうなのか。宇宙と宇宙ではないもの。こうなるとわけわからなくなるじゃないですか。世界と世界ではないものとか。ですから、宇宙って一元世界であって、分けようがないんで、言葉で表現することも、まあ概念で理解することもできない。
そうですね。
ね。で、ちょっと話戻しますけども、自我が芽生える以前というのはまだ何もない。
はい。
ですよね。
何もないです。
私がいないと何も存在できない。
まっさらな世界ですね。
ですよね。で、そうなると、まあ話が終わってしまうんで。
終わっちゃいますね。
まあ、言葉は、まあ方便だと。承知の上で、まあ続けたいと思うんですけども。
はい、
もう言葉使うしかラジオってしゃあないじゃないですか。
そうですよ。もう放送事故になっちゃいますよ。そしたら。
ねえ。ね、そうなんですよ。宇宙自体は自発的に活動してるんですね。ピンとこないかもしれないですけど、主体もなく、所有者も創造主もない。
はい。
花は花を、雲をやってるんですね。自発的ってそういうことなんですよ。
そうですね。はい。
ですから、体は体をやっていて、思考は思考をやってるんですね。実際はね。
はい。
それ以外ないんですよ。
それ以外。
何かが体をやってたり、だから、思考に主人がいるわけじゃないんですね。それがそれなんですよ。
それがそれですね。
そう。ですからね、この現象世界には中心というものがない。ですから、その現象世界と同調している時というのは、まあ、カチンコチンの氷が、まあ、水になって流れ出したような、そんな解放感を感じるわけですよ。
そうですね。
どんな感じって言われると、もう、もはややるべきこともないし、進むべき方向もない。だからこれ以上の安らぎがないんですよ。
ないですよ。
もうこれ以上ないんですよ。
ねえ、もう今までなんかすごい頑張ってた力がね、全部ストーンと抜けちゃってね、もう脱力して。
最高の気持ちになるんですね。
そうですね。
で、おいおい、そんな状態で生活ができるのかって思われるかもしれないけど。
そうですね。疑問に、ね、なっちゃいます
ね。ですよね。で、僕も昔そうやったんですよ。はい、自我がなくてなんで生活できるんだって。でね、いざでんぐり返ってみると、よく分かったのは、この自我って必要な時になったら、すっと現れて自分の仕事をして、
そう
さっさと帰ってくれるんですよ。
そうなんですよね。ありがたいことにね。
だから、セッションだってことになったら、自我が出てきてセッションやってくれるんですね。
そうですね。
で、終わったら帰り寄るんですよ。
そう。
もう、なんだと。ちゃんと私は私をやってくれるじゃないかと。
そうですね。もう本当完全自動運転ですね。
もちろんその余計なこともしてくれますよ。
そう、余計なことの方がなんか多く感じちゃいますけどね。
だって僕の場合、いらちな自我なんで、たまにギャーギャーギャーギャー言うんですけども、もうそれも現象ですから、
そうですね。
放っておけば自然に流れていくんですね。
そう、なんかこの放っておくことができるようになるんでね、 本当こんな楽なことはないですね。
そう、付き合ってもいいけど、付き合うのバカらしくなってくるわけですよ。
そうです、そうです。本当に素晴らしい。
そう。ですからね、体は体をやっていて、
うん、
私は私をやっている、
うん
うん。宇宙ってね、ずっとそうだったんです。
すごいことですね。
さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それでは秋さんの方からお願いいたします。
はい、私は TAK さんの日記より抜粋いたします。
はい、
付け足してしまう。いい瞑想ができた時、あと、あ、これかと気づいた時、こうすればいいのかとコツをつかまえた気持ちになって、次の瞑想でただ見るに変な付け足しをして自我の世界に自らを引き込んでいく。今回は早めに気づけたけれど、同じことで何回も同じことでつまずいていますね。何もするなですね。
はい、
というね、
そうね、
ことだったんですけど、これ本当にあるあるですよね。
そうね、
やっぱりね、誰もが陥っちゃう、あの、落とし穴。
そうやな、ね、だから瞑想って何にもやらないということなんであって、それ何もやらなかった時の爽快感っていうのをまた自我がこう捕まえちゃってさ。
そうなんですよね、
またやろうとするのね、何もやらないことを。
やろうとします、
これがまた厄介なんですよね。
うん、厄介ですね。本当この自我ってね、後付け思考で、その体験を後から意味付けして、はい、またその体験を再現しようと余計なことを、ね、しちゃうから、その自覚がないと毎回毎回同じ、ね、落とし穴に落ちちゃうんですよね。
そうね、良い体験は再現しようとし、都合の悪い体験は排除しようとするのね。
その癖が強い、本当に、
その癖しかないぐらいだもん ね、
はい、
そこに TAK さんは今回気づかれて、また付け足してるって。
そうまたやっちゃってるなっていうね。
ほんまやな。
でもね、はい、
どうぞ。
これに気づいたことはもう大きな一歩ですね。
まあそうだね、
落とし穴からね抜け出す。
そうやね、あとはそれを、毎回、まあ共鳴瞑想に入るときに、まあこれもやってれば勝手にそうなっていくんでね。
そうですね、
もう考えないでいいです。
はい、そうです
はい、
はい、
それでは僕はポチャ猫さんの日記です。
はい、
どんどん意識に現れては消えていく現象、捕まえたぞ気づいたぞ、出会っている思考と一体化していました。私が捕まえた、私が気づいたという感じでやっていました。何度もそこ要注意と話してくれてたはずなのに全然分かっていませんでした。10年コースになるところでしたっていうね。
はい、
これね、それを言っているのは一体誰なのか。私って言うんだけど、それが思考であって、でそのことに気づかないと10年なんてあっという間に過ぎてしまいますよなんてね、先日の朝の瞑想会でちょっと僕話したんですけど、
はい、
それでポチャ猫さん早速自覚があったようで、すぐにこうやって日記に書いてくれたと。
そうですね、よかったですね。やっぱりね、言われないとね、分かんないんですよね。
そうなんよ、
気づけない。
そうでね、この落とし穴にはもう気づいたところでまたハマります。
は そうですそうです、
うん、でもね、あの、何度も言ってますけど、ハマって出る、
そうそうそう、ハマって出るですよね、
ハマって出る、
そうそうそう、それでやっとね落ちなくなる、
そうなんですよ、まあ、穴がなくなっていくってことだよね、
あ、そうですね、穴がな
くなる、うん、どんどんどんどんこの出るたびに上から土が落ちてきて、
うんうんうん、
埋め立てられるわけですよ、
そうですね、分かりやすいですね、うんうん、
だから何回落ちてもいいってことですよね、
そうですそうですよね、
うん、ですから対象を持つ気づきは二元世界のドラマである、
うん、
これよく分かんないと思います、
はい、
ですから私と私以外の何かがあるっていうことは、うん、もうこれはもうドラマなんだと、
うん
うん、だからさっき言った私が捕まえた、私が気づいたっていうことはドラマなんですね、
そうですね、もう完全にドラマですね、
はい、でここすごい大事なとこなんで、この後の死眼で真っ赤でも取り上げてみたいと思います、
はい、
今週の死眼で真っ赤、私は思考に気づいているです、はい、
はい、
ね、ちょうどまあさっきポチャ猫さんの日記で話しましたけど、うんうんうん、無限に広がる意識、
はい、
その中に思考は現れては消えていくんですね、
そうです ね、
ね、私の正体ってこの思考なんですよ
まさに、ね、まさかね、それがね私の正体だとはね、
そうだからね、存在じゃなくて現象なんですね、
うん、あ、もうこれ大事ですよね、存在ではなくて現象なんだという、
そういうことなんですよ、
うん、
でね、私がここに存在して私以外の人間も生きている、まあ、これが二元世界のトリックであって実相ではないんですね、
はい、
うん、うまく作られてるんですけども、
うん、
この他人というのも、
うん、
思考の産物なんですよ、
そうですね、はい、一緒ですね、私 も、
他人も、ね、そうなんですよ、はい、そうだから私とか、私だから田中さんっていうのが存在するんではなくて、
うん、
あ、田中さんだっていう思考が現れてるんですね
そうですね、
うん、これはね自分も一緒なんですよ、
はい、
これが自分だっていう思考が現れてるんですよ、
うんうん
うん、ですから私も他者も、うん、まあ、雲のように、まあ、法則通りにこの生まれて流れていく現象であると、
はい、
はい、このゲームにおいて最も厄介な落とし穴っていうのは先ほどの私は思考に気づいている、
うん、
という錯覚なんですね、
そうですね、やっぱりこれは本当大きな、うん、なんか落とし穴っていうかね、あのトリックというかね、しつこかったです私もそれ、
うん、そうそう、僕 1000回ぐらいは多分ハマってるかもしれないね、
うん、そうですよね、
うん、だからほとんどのプレイヤーはこの錯覚に長くやられていく、
うんうん、
40歳でしたら40年、
あ、
いやいや、 ね、 ね、それだけの長い間
そうそうそう
やられてるということすらないわけですから、
うんうん、
ね、50歳だったら50年近く、
うん
うんうん、そうやって錯覚が真実だと思って生きてきたので、
はい、
今更錯覚だって言われても、
うん、
わけわかんないんですよ、
あ、わかんないですよ、もう本当に何のことやらですよ、
そうなんです、だから、うん、こうやって自覚していくしか方法がないと
ですね、
はい、わからないなりに覚えておくの大切であって、
はい、
思考イコール私です、
思考イコール私、
はい、だから私が思考に気づくなんてことはありえない
ありえないですね、
ね、目は目を見ることができないのと、まあ、理屈は一緒なんですね、
はい、
はい、思考に気づいているのは 100% 思考です、
うん
うん、思考がやってきて次の思考が気づいたって言ってるだけなんですよ、
そうそうそう、そうなんですよね、
うん、そう、
笑っちゃいますね、
はい、このトリックを完全に見破ったらゲームはいよいよ終盤に入っていきます、
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ。
良い休日を。